78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは田中さん、おはようございます。
おはようございます。
なんかテンション低いはい、では田中、おはようございます。
おはようございます。
知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、今日で369回目。拍手、イエーイ。ね、もう12月15ということで、ちょっとど真ん中でございますが、もう、今年も残りあとわずか2週間ちょっと、もう2週間ですね、厳密に言えば、まあ、営業日で考えるともうちょっと少なくなりますけれども、もうなんか全然クリスマスとか歳末っていう感じを全く感じないんですけれども、うん、皆さんいかがでしょうかということで、今日はですね、北九州からお届けしておりますけれど、今日の北九州小倉北区魚町、快晴でございます、ね。皆さんお住まいの地域ではいかがでしょうかということで、まあ、今週はですね、第5土曜日までありますんで、もう一回北九州で12月29日いよいよ、今年最後の放送を次に迎えますけれどもね、北九州でということで、1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。番組進行役、パーソナリティ、パーソナリティだって、パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。実はですね、前回の北九州の放送の時に、放送中にですね、いろいろトラブルというか、パソコンがぶっ壊れるわ、なんか SD カードを読み込まないわって形でいろいろ同時進行で、結構何気力が、顔面蒼白で、はい、パソコン動かねえぞみたいなとか、結構ですね、そうしてたらですね、いろんなことを一つ大事なことを僕忘れてたんですね、はい、今日は忘れませんから、
はい、
はい、
何でしょうか。
言いません、後で言います
どういう伏線の張り方なの。まあまあいいや、
いいでしょ、はい、はい、ということで、今日はですね、学生3人プラス私、この4人でお届けいたしますが、まずは自己紹介ということで、レギュラーメンバーから、自己紹介お願いいたします。
はい、山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしています、岡藤凛太郎です。お願いします。
よい、
お願いします。
で、近況報告、
はい、近況報告は、そうですね、近況報告は、昨日ホテルに北尾さんがおごってくれてね、ホテルをおごってくれるっていう表現が合ってんのか分かんないですけど、ホテルをおご、なんだ、なんて言ったらいいんですか、
取ってくれた
やつに泊まらせてもらって、昨日の夜なんかイベントみたいなのがあって、もう山口に戻るのめんどくさいだろうからってことで取ってもらったんですけど、ちょっとせっかくこう北尾さんにホテルを取っていただいて、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとあんまり寝れなくてですね、
出た
結局もう4時50分ぐらいまで寝れなくて、2時間ぐらいしか寝れなくて、ちょっと申し訳ないなっていう、なんか北尾さんとしては、いや休んでくれよっていう意味でこうホテルを取ってもらったと思うんですけど、なんか2時間ぐらいだったら帰った方が良かったんじゃないかっていう感じでいやー、わー、北尾さんにこれは申し訳ないことしたなーって思いながら、それも相まって余計寝なくなったんですけど、はい、だからちょっとね、シーツがなんか体に合わなかったなっていう、ちょっとね、本当に大変しょうもない緊急報告ですけど申し訳ないですね。
はいはいはい、
はいはい、
それはいわゆる、はい、その普段寝床が変わると寝れないタイプっていうじゃないですか、うん、旅行になると逆に寝れないとか、はい、友達ん家行っても結局寝ずに帰ってくると か、
うんだかそれですね、もう完全な、うん、僕ホテルに泊まったことが多分前々前々回ぐらいの時も北尾さんに、うん、なんか撮ってもらって、うん、それが多分初ホテルぐらいだったんですけど、うん、その時も正直あんま寝れてなくて、
うん、
今回2回目でやっぱ気づきましたね。ああ僕は家じゃないと寝れない人間なんだなっていうのを、
はい、あのね、いや、はい、実はなんか多分そういうなんだろうなって、それっぽいことは前回言ってたから、
はい、
あえて同じホテルにしてるんですよ、しかも、はい、同じホテル同じ階まで指定して、
あそう同じ階で、そうそう
だったでしょ、
はい、
で必ずで同じメニュー朝食付きで、うん、もう全部同じのにしたんですよ意図的に私は、うん、それで寝れないっていうことはもうこれ絶対ホテル
いやーまずいなと思ってなんかねすいませんね、せっかく撮ってもらったのに、ね、
いやでもホテルを変えたりするとやっぱり基本ホテルって、
はい、
まあ、例えばそれ行ったことのない場所、初めての場所に行くだけで緊張するのに、うん、ホテルってさらに緊張して寝れないっていう心理は分からなくはないんですよ。
あそうですか。
だってね、自分の家じゃないじゃないですか、うん、で、なんかそわそわしてなんかいろんな、ね、ものを見て、あこれはこれはって話になって結局なんだ、うん、夜中の 2時3時になるっていうのは何とか分からないでもないけれども、うん、それで同じ、あえて同じ場所同じ階にして、
うん、
同じメニューに
ちょっとね、なんか途中でお腹、僕寝れない時にそのお腹いっぱいにして、
うん、
血糖値を下げた時に人間眠くなるから寝るっていう作戦があるんで、
うん、
夜中コンビニに行こうと思って3時ぐらいにホテル出て一人で、うん、これでなんか近所のコンビニ探そうと思ったら逆方向で全然なくて20分25分ぐらい歩き回ってこれなんかスマホも持ってってなかったんで、
うん、
その辺にあるだろうと思ったらほいでなんかカップラーメンみたいなの買って食べて、うんね、まだ寝れなくてで北尾さんのあの昨日の夜の笑顔でねホテル取っていたからっていう顔がよぎってはぁ申し訳ないっていう一日でしたねもう最悪ですよ。だから
じゃあ次は意地でも帰る、
非常にだからちょっと今日もうコンディションがね、ちょ僕喋りすぎですね、しかも中身のない話をね、そんな感じですね。
はい、はい、ありがとうございます
、うん、
ちょっとホテルっていうテーマで一回やりたいですね。これは面白い。
あそうですか。
だって
人それぞれなんかホテルの暮らし方あるでしょ。
あるね、
自分の得意のパターンみたいなね。あるこの時間になんかバイキング行ってみたいなねありますよねそういうのね。
じゃあちょっとそれは検討課題として、はい、はい、ありがとうございますで今日はですね、もうほぼ半ば準レギュラー化している2人に来てもらってますけれども、
うん、
どっちからいきますか。はい、じゃんけんぽん。じゃあ勝った方、はい、あとか先か、はい、いきますか。
先にじゃあ、
はい、どうぞ。
はい、九州大学7年生の平野健生。
7年生、あ7年生
もう3回目の出演なので、まあ、準レギュラーということで、公式ですか。
公式
公式準レギュラーということで、僕はあの、今九州大学に通いながら、ビジップ株式会社っていうところで、まあ、COO ということでやらせてもらってまして、まあ、いろいろ今最近はドローンを使ったプログラミングのイベントとかを子供向けにやってたりします。
へ、
うん、はい、でホテル絡みで行くと、
は
い、大体あの僕あるあるなのが、
はい、
その朝食付きのホテルの部屋を取ってるのに普段朝食を食べないから、うん、一切食べないっていうその、もったいない感じが、
もったいない、僕はもったいないと思ってラーメン3時間前に食べたのに朝ごはんちゃんと食べましたよ食べとかないと損だと思って。
そうそう、いやでもそれこそ、はい、さっきその言ってた血糖値の話でいくと、
はい、
僕結構血糖値を気にしてて、
はい、
そうそう、だから昼飯とか食べないんですよね。
え、
その昼に食ったらそれこそ血糖値
で眠くなっちゃうって言いますよね。
だからその昼飯食べる1時間と、
はい、
眠くなって作業に集中できない1時間の2時間無駄にすると思ってて、
うん、
そうそう、だから昼飯食べないっていう、まあ、食べないか、
じゃいつ食ってるんですか。朝も食わないでしょ。
食べないか、
はい、
ちょびっとつまむみたいな、がっつり一気に血糖値が上がるような感じは食べないみたいな。
へえ、
そうそうそうそう、まあ、ちょっとこの話続くとあんま
血糖
値に行けないっていう
今日のテーマはホテルじゃないですからね。
すいませんね。
いやでもホテルのネタはいいかもしれないですね。朝の動き方とか夜の寝方とか、
うん、
なんか そういう
のね、なんか就活中のそれこそなんかわかんないですけど、東京にこう就活行った時のなんか宿の、
いやだから僕は就活
取り方とかわかんないですけど、
する気ないですけど、いややっぱその人によってはね、やれ東京や大阪やみたいな行って、うん、ホテルに泊まることが増えてくるでしょ、多分僕の同級生とか、うん、そういう時に多分僕みたいになりますよ、寝れないなとかね。ね、そうだから今のうちにその先輩面しといて、いやいやホテルっていうのはねっていうの、そのホテルを僕が語った方がいいですね、これね。
いいですね、うんうん、
はい、ありがとうございます。
すいません
、ではもう一方、準レギュラーどうぞ。
はい、下関市立大学の、今休学をしておりますが、3年間通って本来なら4年生に当たります、うん、学年にいます、山崎舞菜と申します。よろしくお願いします。
お願いします、
まあね、実は北九州市民っていうね、もともとね、もともと何て言った北九州の人っていう言い方でもいいんだよね。
そうですね、両親が北九州の出身なので、今は実家も北九州にあります。
はい、
はい、
ということで今ねホテルの話でも続いてるんで、何かありますか、そういうの。
まあ、朝ちょっと電車の中でもうこの話を、ホテルの話を、
う
ん、岡藤君としたんですけど、
いやだからそう、北尾さんに、うん、僕正直に言った方がいいですかねって、その寝れてないの、せっかくホテル取ってもらったのに寝れてないですって報告するとがっかりされますかねみたいな、そのしょうもない相談を、
そう、はい、それを、まあ、してて、でなんか旅行好きですか、好きですよね、どこでも寝れますよねみたいな感じで言われて、まあ、その通りなんですけど、一回そうですね、沖縄に行った時に一泊980円っていう破格のゲストハウスに泊まりまして、でもう二段ベッドもボロボロ、障子も全部破れてる、なんか時代劇の戦いの跡みたいな、ボロボロで光がすっごい差し込んでるようなところだったんですけど、一番衝撃的だったのが、あのお風呂のシャワーのヘッドがないっていう、
あ、じゃあもう
ホース状態みたいな、
どういうこと、ホースってことじゃん、
水が、
太
い一本の線で出るってことですか。
もともと多分シャワーだったんですよ、でも何らかの理由でヘッドがなかったっていう思いではありますね。
あ、すごいな。
でも私は結構割とどこでも過ごせちゃうタイプで、
いいですね、
ホテルであんまり困ったりとかはないですね、
やっぱこう繊細さが出ますよね。
ないんでしょうね、
人間としてのやっぱ僕みたいなその繊細な人間はやっぱりシーツ一つでやっぱ寝れないなっていうのはありますけど、やっぱ山崎さんみたいな、ね、その線、
いや本当単純なんだなっていうのは最近思います、私。
沖縄のゲストハウスなんか、まあ物によると思うんですけど、観光客やっぱめっちゃ多いじゃないですか、で外国人の方もいっぱいいるんで、結果泊まったところは、はい、そのワンフロアにも200人ぐらいいるような、
すご
い。これ何がやばいかっていうと、はい、言い方悪いですけど、皆さんのこう、はい、体臭がすごい。
あ、
別に一人一人はそうでもないんだろうが、
やっぱこう固まるとい
っぱい集まるとすごいいろんな人種の方がいて、
あ、そういいですね、それなんか、
いいのかどうか分かんない
ですけど、想像する分にはいいですね。
それで、でなんかその消灯時間も10時とかで、でも沖縄行ったら飲むじゃないですか、飲んで帰ってきたら暗いみたいな、真っ暗で、シャワーも9時までだから入れないみたいな、朝起きてすぐ入るみたいな、
最悪だな。
まあ安いからその分しょうがないですけど、
すごいな。
僕は基本的にゲストハウスは好きですけど、やっぱでも一人の空間、
そのちょっとごめんなさい、僕はちょっと全然旅行とか全く行かないんで、ゲストハウスっていうのは何なんですか、ホテルじゃないんですか、なん、すいません、すいません、ちょっと次元の低い話を、すいません、僕本当に家から出ないんです、すいません。
ゲストハウスによく行く人ってあげてください、
そんな行かないですね。でも
何ですかゲストハウスって。
あのですね、はい、
家ハウスって、
ですね、一応ね宿泊施設、で、はい、簡易宿泊所を兼ねてるところとホテルの形式を取ってるところもあるし、はい、簡易宿泊所っていうのは、いわゆる完全に施錠しちゃダメなところなんですよ、わかります、
部屋に鍵がないってことですか、じゃあ、
鍵がないの、簡易的な鍵ができる、なんて言うんだろう、あれコミックバスターじゃなかった、ドアスでした、あれあれあるじゃないですか、ネットカフェ、ネットカフェで、過ごすことは、あれは基本的にホテルじゃないでしょ、
はいはい、
法律上、この、ね、ある意味ではグレーゾーンみたいな部分なんですけど、要は休憩をする場所なんですよね。
へえ、うん、でまあ人によっちゃ寝てもいいですよみたいなことですか。
うん、へえ、そうそうそう、でもそこは宿泊所じゃないんですよ、わかりますよね。
はい、
うん、
じゃああんまりちょっと設備とかが行き届いてない。
そう、だから何かあった時に、ね、その管理人がそこのドアを開けるっていうか、
はい、
うん、だからあれでしょ、一応その簡単に閉めるぐらいじゃないですか、
はいはいはい、
だから貴重品はちゃんとあの入れてくださいみたいな、あ、
自分で管理しなさいよっていう。へ
え、それがさらに進化する と、はい、いわゆるタコ部屋みたいな形で、タコ部屋っていう人にも言わないの、そういう言い方は、なんて言うんだろう、
さっきの
ドミトリーじゃなくて
二段ベッド
とか、あと、
ね、刑務所刑務所何ですか。
もうちょっと今日頭かいて悪いな、はい、あるじゃないですか、ネットカフェの次のランクの何て言うんだろう、
カプセルホ
テル、あ、カプセルホテル、ああいうのになるわけですよ。で今度完全に扉を閉めてガチって鍵を閉めるなって時に、うん、もうホテルの個室、
あ、僕が泊まったやつ、
そう
すいませんね、
ね、その中のゲストハウスはそれが一緒くたになってる感じっていうのと、うん、あとそのカフェとか、
うん、
あといわゆるミーティングスペースであるとか、うん、あと共有スペースであるとか、
うん
うん、そういったものを組み合わせてかっこよくゲストハウスって言ってる。
ああそうなんだ。
結構なんかでもその地方とか地域が注目されたと同時に結構ゲストハウスもフォーカスされてて、でもそこにの地域がすごい好きな人とかがオーナーやってるパターンも多くて、
はいはい、
だからその観光案内所に行くより、はい、ゲストハウスのそこのオーナーさんに聞いた方が、うん、そのめっちゃいいスポット知ってるとか、そうそう、でそこで例えばバックパッカーとかが結構集まったりとかして、
はい、
でその共用スペースでこう夜みんなで一緒にお酒飲んだりとか、
あ、もう本当全然知らない人とっていう、
そうとか、そういうコミュニティ的な感じ、オーナーさんが好きだからこう寄ってくるってパターンもあるし、だから結構いろいろねありますよ ね、
ありますね。
だから超安さを求めてもうそういうつながり一切いらないんでっていう人もいれば、そういうつながりの方をむしろ求めてくる人もいるし、
あ、へえ、ちょっと勉強になったの、全然知らない世界知らない世界の旅行のね、へえ、
うん、下関はでも ウズハウスとかありますもんね、
うん、あと、うん、この近辺でも結構ゲストハウスはそれこそ ね、
ね、
タンガのあたりが、
うん、
あ、有名なやつがあるんだ、
あるんです、
へえ、
はい、
勉強になりました、ありがとうございます。
ちょっと前半盛り上がってもすでに17分になってるんですけど、今日最初のナンバーでございますが、これ誰が選んだんですか。
は
い、
僕が選びました。ちょっと僕ラジオが好きなんで、
うん、
先週の星野源のオールナイトニッポンのゲストが藤井隆だったんで、聞いてほしいなと思います。
はい、
豆腐ビーツフューチャリング藤井隆でディスコの神様。
FM 北九 78.5
はい、ディスコの神様、豆腐ビーツ、
はい、豆腐ビーツと藤井隆、
うん、ですね、
はい
はい、この曲はよく聞きますね。
あ、そうですね、意外と有名でね、うん、うん、
はい、
はい、
豆腐ビーツフューチャリング藤井隆、この豆腐ビーツ僕知らなくて。
あ、そうですか、
うん、
割とその近代的な EDM EDM とかなんかああいうテクノテ系の有名な人です、はい、
なるほど、
うん、
はい、ありがとうございます。ちょっと実はなんでそういう振りをしたかというと、はい、ちょっとこの後のテーマにもかかる部分なんですが、
はい、
今日の、369回働こう考えるライブ特番組知ってる就活のテーマどうぞ。
アップデートです。はい、
アップデート、
はい、
あの楽屋というか控え室で話が盛り上がったんで、うん、あれなんですけれどもなんちゅうんでしょう、まあ、あの某ネットメディアの、ね
うん、
ウィークリーなんちゃらってのがありますけど、はいはい、あれで何々をアップデートするって毎回毎回、
ね、毎回やってますね、
プッシュ通知が来ますが、
うん、
はい、最近アップデートしたことって何かありますか。まあ、そもそもこれに行ったのはいろんな意味で昨日のイベントではアップデートするってことが使われたんですけど、
うんう
ん、
はい、アップデート
したこと、
なんかあるかな。
で今これ私使ってるパソコンも常にアップデートしてるんですよね。
そうですね、
それなんかアップデートって言われて確かにそのあれですもんね、
パソコンのバージョンアップみたいなイメージですけど、なんかアップデートしたかな、何にもしてないな、何にもしてない、
アップデート、
うん、 何にも。
まあでも日々されてるんじゃないですか、アップデート。
まあね、
その思考が変わったりとかって話でいくと、
まあ、だからそのアップデートの考え方にもよるじゃないですか。既存にある全てのものに対して上書きまたは上塗りする、また積み重ねていくっていうこともアップデートだろうし、そもそも変えちゃうっていう、刷新することもアップデートだろうし、
うん、
なんかその辺どうなんですかね。
そうですよね、確かに、まあ、そもそも、ね、アップデートの時だから、あれですよね、2.0 とか 3.0 とか、
あ、今言いますね。
それでいくとなんかあれですもんね、その、産業の話とかの話でいくと、何でしたっけ、インダストリー 4.0 でしたっけ今、
うんうん、
狩猟民族からなんとかなんとかみたいな農作に変わって、
あ、人間のね、はいはいはい、
で近代化を果たしたのが、うん、3.0 でなんとかみたいな、情報化が 4.0 でみたいな話がありますけどね、はい、
なんて言うんだろう、アップデートっていう言葉が一般的になる前に、うん、僕らの世代よりも上の世代は多分明確にあると、第3の波って言われたんですよね。第1の波、第2の波、第3の波って言われて、
うん、
で第2の波が産業革命で、第1の波が活版印刷かなんかだったかな、なんかそういろいろあるんで、まあいろんなそういうルネサンスとかの関係とか、まあその定義の仕方があって、でその第3の波を提唱した科学者も亡くなったんですけれども、アルビン・トフラーっていうんですけどね。聞いたことない、アルビン・トフラーの第3の波って。
いや、
わかりますね。
知らない、
知りません。
僕高校の時にね、それ習って大学でそれずっと研究してたんですけど、まあ、要はその第3の波って今でいう情報化なんですよ実は。
も
うそれは結構もう戦後に近い段階で言われてて、でそれが今ようやく来てるというか、もう真っ只中ですよね。だからドラッガーとかも言ってるじゃないですか、その知識高度情報化とか、なんかそういうちょっと違ったニュアンスの言い方ですけど、確実に今のことを予見して言ってるんですよね。いろんなそういう経済学者もそうだろうし、だから来るべくしてきたんですけど、じゃあ今その真っ只中にあって、我々は本当にアップデートしてるのかみたいな、人間が一番アップデートできてないような気がしないでもないんですけどね。だから、
はい、
そうさっきのホテルですよ、
はいはい、
ホテルが慣れないんだったら、それをどうアップデートするかですよ。
いやもう無理ですよあれ、も
う
佐賀なんでもう気にしちゃうっていう、枕がちょっと高いなみたいな、
変化に弱いですよね、はい、
ちょっとすいませんね、変化弱くてね、滅びるタイプの種族ね、ダーウィンの進化論でいうと、僕はもうすぐ絶滅しますからね、堂々ですから僕は。飛べない鳥ですよね。
じゃあ自分にこう最適なホテルをこう探しに行くとか、
ああまあそういうことしないといけないんでしょうね。
っていうことは、家持つのやめたら、
あ
逆で、
あもう、
うん、
そういう外で寝ることを基準普通にするっていうね。いや嫌ですよ、なんでそんな僕そんなお金もないし、
980円のホースみたいな、
いや、やだな、やだな、ボロボロだし、
ボロボロでした本当に、うん、
ちょっとアップデートで、ちょっとごめん、ホテルじゃないんですけど、うん、最近ちょっと SNS の使い方を僕はちょっとアップデートしたというか、いや、なんでしょう、やっぱり、なんかこう、ついつい情報発信だとかなって、世間で、騒がれてるニュースの記事を引用して、で自分なりのコメントつけてツイートするみたいなパターンがあるじゃないですか、情報発信の仕方として。で僕はもうあれはもう古いなと、僕の中ではですよ。でやっぱりこうもうちょっとなんか、そうするとなんかこう SNS ってなんかもうちょっと個人的なものだったのに、すごいなんか社会に迎合してる感じがして、テレビじゃない、これはもうテレビのコメンター気取りじゃないかみたいな風に僕は思ってしまって、最近はなるべくこう自分の身近な範囲というか、そういうもうちょっと、まあ僕は山口市なんでローカルなこととかをなんか発信してった方がいいかなっていう風には思って、なんかそういうのやめましたね。なんか炎上ネタになんか参加してる癒やしいやつみたいな感じがしてきて、やめようと思って。
なるほど、ね。
僕は、はい。
はい。まあ今のツイッターとかね、
うん、
なんか、例えば、ウーバーイーツがどうのこうの時に、いや、こんなもんがどうのこうのという、うん、要はそういうことでしょ。
うん。だからそのニューズピックスね、もう名前出しちゃいましたけど、ニューズピックスに、だから僕コメントするのもちょっと最近 やめて、なんか、うん、いや前はそのなんかいいねとかもらえるんですよ、うん、僕1年前ぐらいは割と積極的にコメントして、うん、まあいいねもらえたとかフォロワー増えてやったみたいな、うん、でもこんなんじゃなんかダメだなと思って、
なるほど、
はい、なんか割とそこはなんか考えて、なんか半年ぐらい何にもしない時期があって、最近は割とそういう自分の身近な話とか、うん、もうちょっと等身大の発信するようにしましたね、はい、
うん、いやそもそもがなんで発信してるんですか。
いやなんかそりゃやっぱりやっぱそのなんでしょうね、なんかアンチテーゼというか、
はいはいはいはい、
なんかせっかくこう自分でなんかメディアがね持てる時代で、なんか一応あの最近は僕もあの北尾さんのなんかしおりムービーっていうなんかその地方のなんか動画を作る会社をやってるんですけど、はい、なんか割とそういう風なところにフォーカスして作って、そのローカルで頑張ってる人にインタビューするみたいな動画シリーズを僕作ってるんですけど、なんかそういう方向に全体なんかその動画だけじゃなくて情報発信も変えた方がいいかなと思って、なんかはい、
おかげさまであの動画好評で分かりやすいっていうふうに、
あ、ありがとうございます。
なかったらこれ見てくださいって僕言ってますもん、だから本当に
いや
だ
いぶ分かるでしょ、うん、キュッとね、うん、
でちょっとさっき前が話するんですけど、はい、実はもうこの番組のもうレギュラーコメンテーターである石渡礼二、
うん
ね、石渡さんこの前あのヤフージャパンの、年間アワードに出席してて、受賞式っていうかそのアワードの、リポートをずっとされてたんですけど、もともと大沢コメントとかああいうやり方の源流ってニューズピックスが日本でまあバズね走りだったのに、うん、なんか最近ヤフーもそれに寄せてきてるの皆さんわかります？ヤフーのアプリ使ってる人、ニュースアプリ
僕ヤフー取ってないです。
アプリは使ってない
です、ね、ヤフーおじさんが使うやつってイメージ。
ヤフーコメントですか、ヤフーのコメントってことですか。
そうそうそう、今あれ、ね、大沢がついて大沢コメントでほぼニュースピックスとなんか、ね、あんまり変わり映えがしなくなってきてるんですよ、実は。でこれ僕ね、僕はもうニュースピックスとあとヤフー両方アプリ入れて、それで両方ニュース比べてるっていうか、言い方変だけど、これなんか似てきてるな。でしかも大沢コメントがあのピックアップ記事として必ず出てきて、この入国管理法どうのこうのどうのこうのって言って、でなんかプロピッカーみたいな感じの扱いのコメント出てくるんですよ、
上位に表示される人がいるんですか。
そうそうそうそうそう、なんか似てきてるなみたいな。でそれもどうかなと思いつつも両方見てるんですけどね。それは
いや、それはいいんじゃないですか。僕は
あ、いいんだ。
だってハテナダイアリーとかちょっとだいぶインターネットの話してますけど、ハテナね、ハテナブックマークみたいなやつとか、うん、もう悪口ばっかりじゃないですか。ね、ヤフコメももうひどいし匿名で、
なんかちょっとでもあれありましたよね、うん、僕の結構2年ぐらい3年ぐらい前の印象としては、結構ニュースピックスは割と、うん、まあなんか意識が高いというかビジネスマンがやってて、でそのハテブとかのブックマークのコメントは割となんか2チャンネル的な流れ、ちょっとこう
なんか現実に満足できてないエンジニアたちが
あるし、なんかそのちょっとネタとして、
はいはい、ああそうですね、
結構上位とかなんかこのなんかネタうまいなとか、
はいはい、
あ、なるほどともあるし、なんか F コミは強い、本当に匿名をすごすぎて、
いやもうひどい、嫌ですよ、そこ見るのも嫌というか、
ほんとカオスすぎて、
うん、
こう見ててちょっとこうテンション下がるみたいな。あ確かに、うん、あでもそうなんですね、F コミそんな感じになってるんですね、ニュースピックスみたいに。
そうね、まあだからその、うん、今昔ね、例えばあの今ファーウェイの問題とかいろいろあるじゃないですか。で結局何が言いたいかっていうと、昔そのパクるとかそのサルマネとかね、なんかその今かっこいい言い方でインスパイアして、うん、アップデートするっていう言い方に今なるわけ、今置き換えて考えればね、例えばでもまあアジアだけで特定して考えれば、日本がそうだったように最初に西洋文明を取り入れて科学技術を進歩させて、でまあ戦後それさらに経済大国になったけど、同じように韓国であったり台湾であったり中国がそのように進化して、でいつの間にか、中国なんか特にね、この近辺加速度的にもう追い抜かれてる分野であるわけじゃないですか。もうなんかそもそも価値観をアップデートしなきゃいけないのかなというか、考え方っていうか、
うん、
だから物の見方、うん、だから多分今ハテブとかなんとかって話をしてるけど、多分この普通にラジオとして聞いてるリスナーって何そのハテナブックマークみたいな、うん、いると思うんですよ多分。
まあそうですね、
うん、
全然伝わってないなって思いながら喋りましたね。、はい、
ということで、まもなく10時35分になるんですが、今日は盛り上がりますけれども、うん、あっという間ですね。ちょっと前半のホテルがね、盛り上がりすぎました。
ホテルがね、余計なあれでね、すいませんね。
はい。次のナンバー、これ誰が？
はい。
おう、なぜこの曲に？
なんか、最近ちょっと宇多田ヒカルを聞いててですね、
うん、
まあなんか前々回もそうだったんですけど、私は本当昭和の歌謡が好きで、でもこう同世代の人と話が合わないというか、
うん、
年上の本当に年上の方々となんか盛り上がってしまうような感じだったので、それこそちょっとアップデートですよね、私なりの
なるほど、ね、
ことで最近聞いてる、うん、
なるほど、2000年代に入りました ね、時代がね、
まあ、まだ、はいはい、まだですけどね、はいはい、ちょっと、
はい
はいはい、60年代からスタートしてたんですけど、
いやだいぶ進歩しましたね、
進歩しました、はい、ということで、はい、
では曲紹介をお願いいたします。
はい、宇多田ヒカルの花束を君にです。
78.5 FM 北九、
はい、宇多田ヒカルで花束を君にお届けいたしました。時刻は、10時40分を、回っております。こちら、福岡県北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております、うん、働くを考えるライブトーク番組、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、ね、一巡しました、はい、367回、
すごいな、
369回目、
はいはい、
ね、この番組はですね、FM ラジオ周波数 78.5MHz、関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市の一帯、結構広範囲でお届けしております。で、もう一つですね、スマートフォン、インターネット、ね、パソコン、ね、様々な形で、今ご覧いただいてるんですが、YouTube とですね、あとサイマルラジオっていうのがね、サイマルラジオっていうのが、こちらあのホームページ、FM 北九から、アクセスできますし、またあのチューインなどのアプリケーション、コミュニティラジオなども今ですね、全世界、各地で、お楽しみいただけるような形になっておりますが、このですねサイマルラジオを通じて、放送音源と同じものを、再送信という形で、リアルタイムにお楽しみいただいております。で、先ほど YouTube と言いましたが、皆さんカメラ見えますか、こういうふうに
どうも、
スタジオの様子をですね、ライブストリーミングで、生配信しております、楽曲はお楽しみいただけませんが、こちらですね、スタジオの様子と音声、ね、ライブで流しておりますいきます。はい、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air、
はい、これを前回北九州でやるのを忘れてました。
忘れてましたね
そうね、はい、で今日は、アップデートということでですね、お届けしておりますけれども、アップデート、
うん、
でも北尾さん的には、うん、ちょっとぶっこみでいきますけど、なんかラジオもう8年ぐらい続いてるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
その中でこうどうアップデートさせてきたとかなんかあるんですか、なんかこう、
ですね、アップデートは地味にマイナーチェンジとか、そういうマイナーチェンジって言い方だろうな、アップデートっていうか、うん、さっき僕そう、あのアップデートっていう意味で言うとっていうことをちょっと言おうと思ったことがあったのはちょっと忘れちゃいましたけども、はい、あのね、なんていうのかな、うん、工夫とか改善とか、あえてやめるっていうこともある。だからアップデートじゃなくてダウングレードじゃないけれども、うん、あえてやめたこともあるし、必要ないものであったりとか、逆にアップデートしたことによってこれ本当アップデートなんのみたいなこととか、なんて言うんだろう、言葉の定義っていうのがあると思うんですよね、うん、だから、うん、結構試行錯誤はしてます。でもその常に、アップデートという意味で言えばそうですね、うん、多分みんなが思い描いてるアップデート、それアップデートですかみたいなことも僕にとってアップデートになってるかもしれないし、
う うん、あ、じゃあ結構その 1.0 から 2.0 にいきなりっていうよりかは 1.1、うん、1.2 とか
iPhone の OS みたいな感じで、
ね、あ、そうそうそうそう、
細かい、細かいアップデート
を入れながらって感じなんですね。うん、なるほど、
まあそんな感じです。うん、うん、僕ね、そうアップデートってことだと、これちょっと言おうかなと思ってることってすっかり忘れてました。最近ね、もう忘れるっていうことをね、もうね肯定的に捉えてますね。あと意図的に昔はもう確信犯的に忘れる行為をしてたのが正直あるんだけど、はい、今は本当に忘れることが多くなって、もうこれはね40に入って加速度的に進んでるんですよ。いや、ただそれはよくね、いや、なんか脳みそが退化してるんじゃないかとかってあるんだけど、うん、実は逆もあって、もう明らかに業務量も増えてるし、うん、まあ、僕の今の仕事のライフスタイルとそのワークスタイルは、うん、もう今右肩上がりの状況で今仕事の数自体増えてるし、動かしてる人の数であったりとか、その量は増えてるから、もうそれはもう人間としての限界を迎えてるなっていう気がします。だから、働き方をアップデートしてますね、常に。
あ、
すいません、こんな感じで。
いいな、いっぱい仕事があって。
何なの、
いいですね。
振りますから、どんどん。
あ、もうもらえたらね、ありがたいですけど、はい。うん、
そういう意味では生き方をアップデートするとかね、最近そういうことをよく聞きますけど、どうですかね、その辺は。
イベントとかでよくアップデートサロンとか、うん、なんかこう集まって、まあ、動画で言ったらなんかその動画の撮り方とか、うん、あのメイク動画だったらこうやって撮ると光のバランスだとか、うん、なんかそういうのはよく聞きますね。あのツイッターのハッシュタグとかにもこうなんかアップデートサロンとか、なんかそういうのがついてたりっていうのは、なんか見るかなっていう感じはしますね。
へえ、それ何ですか、サロンっていうのは。みんなで集まって勉強会みたいなことですか。
そうですね、そのなんか空間の中ってか、そういう場を作って一緒にこうレベルアップじゃないですけど、うん、やっていきましょうみたいな。ちょっとまあ意識の高い人なんですよね。
いろいろなんかありますよね、サロンとか、言い方的にはサロンと か, なんかコミュニティとか、
うん、とか、
ね、サロンは結構ね、割と今あれですもんね、その有名人じゃなくても全然個人でサロン開設して、
うん、あ、オンラインのね、
そうそうそう、オンラインサロン、
身の辺ね、もう身の辺ね、うん、
そうそう、アップデート、
そう、ね、アップデート、
まあそうか、アップデート、
まあ、そういうなんか情報を自分たちお互い更新し合うというか、交換し合って新しいものをこう入れていくような感覚でやってるのかなっていうふうには思うんですけど、どうですかね。
確かにそうですね。でもさっき北川さんがおっしゃった通り、その 1.1 とかその微妙なバージョンアップを繰り返すけど、なんかその 1.0 とか 2.0 ってもう明確に多分違いがあるじゃないですか。なんか 1.0 とは何で、 2.0 はこうなりましたとか多分明確に言えると思うんですけど、なんかその最近じゃなくてもいいんですけど、なんか人生においてそういうのありました、うん、なんかここで明確に、うん、例えば価値観がガラッと変わったとか、なんかあります。僕は結構あれその休学した時が結構ターニングポイントで、
今 7年生
だから、7年生だから
めちゃくちゃ1個上かと思ってたらめちゃくちゃ先輩で、僕びっくりしました。へえ、あります、休学の時にな
んかこう方針そう振り切れて、
はいはい、
それ要は平野健介 1.0 は、
うん、
なんかその要は、まあ、よく使われる言葉でいくと、まあ、ちょっと悪い意味で使うと、うん、まあ、レールに乗っかってるみたいな。
はいはい、
だってその下関で育って、はい、下関西っていう、まあ、まあ進学校に行って、
頭いいとこね、
入って、入って、なんかいいとこの会社に入るみたいな、理想像が、理想像というか、もう親も描いてるものだし、自分もまあ、それがいいんだろうな、みたいなのがあった中、休学1回すると、
それいつ行ったんですか、休学は。
休学は、何年前だ、3年前か、
3年前に。そう
そ
う、
でそっからなんか休学しちゃうと、なんか今まではその要はストレートで卒業しないといけないと思ってた自分が、うん、休学1回しちゃうと、あ、うん、別にいいのかみたいな、こんな感じで。
あ、確かに。
だからそもそもその留学したりとか、うん、その浪人してる人とかもいるんだし、うん、ストレートで自分入ったってことは、まあ、別に3年ぐらい遅れても、うん、変わんないでしょみたいな。
あ、確かに。
そこが結構思考のこうガラッと変わって、うん、考え方がちょっと変わったというか。
あ、へえ。
そうそう。どうですか、休学今でもしてるんですよね。ね、
山崎さんやってるから。
そうですね。休学、私は結構なんか大学に行きたいと思って行ったわけじゃないっていうのがあったので、そういう点では休学期間になんか その今社会を見てるじゃないですけど、なんかその上で改めて大学に行くっていうことには将来的にすごく意味があるんじゃないかなって、なんかなんとなく卒業していくよりはなんか良かったんじゃないかなっていうふうには今思ってますね。高校も受験せずに中学からエスカレーター式の、なんていうんですか、中高一貫校に、まあ、中学受験はしたんですけど、なんか入って、でも部活がしたくて行ったから正直勉強はもう全然ついていけないみたいな話から入ってって、でなんとなく先生に言われて大学を受けたっていうような流れはあったので、そういう意味ではすごく今だですね。で今休学して半年経ってからぐらいの時、10月からですね、それこそ北尾さんのところで、まあ、インターン兼、まあ、スタッフのような形でお世話になってるんですけど、本当にアップデートも価値観も変わるし、もう北尾さんの働き方を間近で本当に見てるから、なんかすごいっていう一言、なんか言葉にできないこうなんかあるし、こう私に仕事をさせようっていうよりも、なんかすごくこう今はいろいろこう経験っていうかをさせてくれてるんだなっていうところとかがすごくこう、勉強になるっていうよりはこうなんかもう。はあってこう感動するっていう感じに近い形では価値観変わってますね、すごく今自分の中で。
確かにそれでいくと、やっぱそのアップデート自分がしたいと考えた時に、やっぱアップデートしてる人のことでやっぱ何かやるとかって結構
すごく大事、肌で感じるっていうか、それこそいくら勉強会で集まってもわからないこと、
そうですよね、
そうですね、はもうついていくことですごく感じるところは、
あとやっぱ何にも追われてないのがいいですね。その休学して、何にもし、無の状態の時に初めてこう、自分見つめ直して、次どうしようかなみたいな。そういうの大事ですね。その無の時間。アップデートには無が必要だでいいですか？強引にまとめたけど。
無というか余白なのかな。
余白ですね。
アップデートできる容量が必要でしょ。
そうか、クリーンアップじゃないとね、ちょっとファイル圧縮してね、
で
空き容量作んないとね、
そう、だから今空き容量がたくさん、
いいですね、
いい意味でよ、だから
休学はね、それがいいんですよね、学校の課題にも終われないし、そうそう、
はい、ということで、もう10時51分、間もなく52分になりますが、今日の最後のナンバーチャッといこうと思うんですけれども、はい、どうぞ。これは
スーパーセルン、
もういっちゃうの、じゃあ平賢が選んだということ、
平賢が、はい、選びました。
じゃあ曲紹介お願いします。
スーパーセルのフューチャリング初音ミクのメルトということで、これは初音ミク、
喋るのかどっちだ今なんか行くような感じだったけど、
行く感じだったけど、
はい、いいですか、まあでもいいです、これは初音ミクっていうそのボカロの、結構初期の頃の曲で、いいやつです、
はい、どうぞ、
いいやつ、はい、スーパーセルフューチャリング初音ミクでメルト。
はい、エンディングでございます。メルトスーパーセルフィーチャリング初音ミクね、いかにもって感じの曲でしたけれども、
はい、
ね、お届けしてまいりました働こう考えるライブトーク番組知ってる就活369回目の放送、いかがだったでしょうか。今日の感想をですね、じゃあ準レギュラーお二人からいただこうかなと思うんですけれども、はい、キラケンどうぞ。
はい、結構冒頭宿泊の話をちょっと結構引きずったんですけど、まあ宿泊とかなんかそういうのを考えるのも大事だなと思ってるんで、まあなんか感想ですか、まあでもなんか聞いてる方がそのアップデートをなんか自分を振り返る機会にもなればなっていうのがあったんで、まあ我々自身も振り返れてよかったかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。拍手、イエイ。じゃあ前野さんどうぞ。
はい、はい、そうですね、私にとってはすごくこの場自体もすごいアップデートの場というか、まあ、違う大学で、まあ、休学を一緒にしてたりとか、なんかそういう、こう共通だったり違うところだったりっていうところを改めてこう話すことで、なんかあっという間な時間を過ごしさせてもらいました。ちょっとマイナーチェンジかもしれないんですけど、今の1時間すごい自分の中でアップデートになりました。はい、
ありがとうございます。拍手。 はい、最後に番組からのお知らせです。12月31日午前、嘘、午前じゃない、午後11時、まあ、10時半になるかもしれない、番組編成上。実はコミュニティラジオ天神の年末特番、知ってる就活が担当することになりました。これ毎年恒例なんですが、皆さんお楽しみくださいということで、来週は天神から、そして再来週の今年最後の土曜日、平成最後の12月最後の土曜日でございますが、通常通り安定で、北九からお届けいたしますんで FM 北九ぜひお聞きくださいということでいきますよ。じゃあ最後皆さん、感謝を込めていこう、タイトルコールをいこうと思いますんで、はい、ではまた来週も聞いてください。ありがとうございました。知ってる
就活、
来週は天神です。